九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はペンギン食堂、ペンギン業法、ペンギン愛理。沖縄の石垣島で個性豊かな島の食材を使った心と体が喜ぶ創作料理を提供する夫婦。食べるラー油ブームの先駆けとなった石垣島ラー油を生み出した後に念願の食堂を開店。ここでしか味わえない独創的な味覚の世界を展開する2人のその作品、料理に込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
Art その作品。
そもそもお二人はこのペンギン食堂いつ頃開店されたんですか？
2000年の12月ぐらい。
どんなお店にしたいっていう風な始まりだったんですか？
基本的にはだからうちの食卓に上がるものをお出しして皆さんに食べていただきたいなっていうのと、あとなんか両役口に逃がしが嫌いで、両役口にうましにしたいよねっていつも言っていて、そうなんかあの食べにくいものを工夫して美味しく食べてもらいたいっていう気持ちがすごく強かったので、それをまあ実験しながら皆さんに、
特に沖縄に来てから食材を見て、でそれをじゃあどういうふうにアレンジじゃないんですけど少しでも食べやすいように、はい、まあ、体にいいものをちょっと吸収してもらいたいなと、
うん、島の食材っていうのはやっぱ体にいいものだなっていうふうに感じられました。
おじさんおばあちゃん食べてるものと今実際沖縄で食べられてるものの落差をすごい感じて、でなんでと思ったらやっぱりこうアメリカっぽいものが、例えば誕生日でもステーキを食べに行くとか、ちょっとしたチャンプルーでもポークランチョミートが入っちゃうとか、おじさんおばあちゃんのお家ではそういうものないわけですよ。それで逆に私たちのフィルターを通してその昔の食べ方を今の方たちにもう一回戻したいなみたいな気持ちもすごい強かったですね。
そのおじいちゃんおばあちゃんの食べてるものってやっぱり体に良さそうな感じですか？
う
ん、
そうそうそう。ポークランチョンミートの代わりにちゃんと昔からの豚を塩で漬けて作ったスーチキとか、
ゆで豚とか、
ゆで豚とか、うん、そういうのをねちゃんと作ってチャンプルを作ってらっしゃったので、もしくはまあ釣ってきた魚とか、だからなんでこんなに違っちゃうんだろうと思って、
たくさんいいものがねたくさんあるのに、ね、
そこがちょっと不思議になってきて、じゃあ逆にそれをちゃんと食べてもらえるような食堂をやりたいなと思いましたね。
田原さん、ようやく口にうましって最高ですね。
そうですね、あの美味しいけど体に悪いっていう中で罪悪感を持ちながら食べたり、あるいは体にいいんだからって我慢して食べるっていうのも嫌ですよね。お二人は本当に体にいい食材をいかに美味しく食べるか、なんかね食いしん坊な最強の料理人っていう感じがしましたね。
石垣島の食材って、確かにこっちではあんまり見ないものが多いですよね。
そうですね、私も実は丸5年ほど石垣島に住んでたんですけれども、やっぱりこう見かける野菜がなんだろう、半玉とか四角豆、大谷渡り、島らっきょう、わかります？
聞いたことないです。
なんかねもう本当にどうやって料理するんだろうっていうような感じの野菜がすごくあるんですけれども、みんなねすごく南国でやっぱすくすく育ってて、パンチが効いてていかにも生命力ありそうなんだけれども、どうやって食べていいかわからない、ただ茹でただけだとあまり美味しくないみたいな、そういうものが結構あったので、やっぱりこうペンギン食堂さんの料理ってなんかうわ参考になるなと思いましたね。でその食材の中でも名前からしてまさに体にいいだろうというお野菜を使った料理、私いただいてきました。
ちょっと今私の目の前にあるこの初めて食べる緑のなんだろう、練り物のような、いただきます。
うん、おいしい。これね長命草のマガリスというものなんですけど、マガラスって混ぜるっていう意味らしいんですが、生のニンニクと味噌とピーナッツとお砂糖がちょっと入って、それで混ぜてあるんですね。長命草はよく茹でて柔らかくしてあります。
本 と体に良さそうな味ですね。美味しくって
お年寄りの冷蔵庫を見ると結構これが入ってたので、
あ、そうですか、
沖縄のぬち薬の元はこれじゃないかってちょっと思ってるんですけど、
この長命草どういう、
そうよくね、おばあちゃんたちは1枚食べたら1年長生きするよって言って召し上がってるんですけど、もう石垣とかでいうと本当に雑草みたいに生えてる草なんですね。で私たちはまあ食堂で使うので畑で栽培してるんですけど、もうみんながびっくりするぐらい、なんで長命草の畑をしてるかなって言って、だからばこの長命草 の, その1枚食べたら1年長生きするよっていう、それがやっぱりぬち薬になってくんじゃないかなと思っていて、でぬち薬っていうのは命の薬って書くんですね。だからもう食べれば食べるほど薬になるねって、でも体の薬じゃないんですよね、命の薬ってところがポイントで、私がもう勝手に料理の師匠と思っている山本彩香さんっていう料理家の方がいらっしゃるんですけど、その方からまず教えてもらって、すごいもう私たちはその言葉に感動して、じゃあそのぬち薬をたくさん提供できる食堂を作っていきたいなと、はい、
1枚食べたら1年長生きするよって、田原さんすでに100歳は硬そうですね。
そうですね、いけそうです。あの長命草っていうのは長い命の草っていうふうに書く島の野菜なんですね。で無農薬でも虫も食べないっていうほど草そのものに殺菌効果ですとか抗酸化作用があるそうなんです。
虫も虫
ですね。そんな体にいい島の食材を美味しくする調理法は、中国生まれの行宝さんと東京生まれアメリカ育ちの愛理さんが世界中を旅した経験から生まれたそうです。
島野菜のナムルですね、すごい 1,2,3,4,5,6,7,8 種類の野菜が、青いすごく綺麗な色のお皿の上に乗ってますね。
このお皿は、今読谷村で焼き物をやられている大峰知世先生のお皿でございます、
本当にもう色と色が、ね、お皿の上で勝負してるっていう感じで、本当に食欲をそそられますね。そのペンギン食堂のお料理っていうのは伝統的なお料理ともまたちょっと違う感じですか？
そうですね、はい、シンプルに素材の個性を残して食べてもらうのが基本なんですけども、はい、その難しい調理法とか自分たちもできないので、逆にもうシンプルに作って食べてもらえればいいかなと思ってます。
まあそういうね、彩香さんの料理法とか基本的なルールみたいなのがあるんですけど、それは守りつつも自分たちの、まあ、中国であったり日本であったり、あと各国で学んできた料理法をアレンジして、ある意味無国籍な沖縄素材の料理っていうものを作りたいと日々思っております。
ずいぶん世界中を食べ歩きされてますよね。
そうですね、
はい、そうですね。
やっぱり美味しいものがお好きなんですね。
はい、一応フードハンターという、自分で勝手に言ってますけれども、まあ世界中のそのお母さん料理が食べたいんですよね。イタリアのシェフから言われた言葉があって、自分がどんなに経験を積んでどんなに頑張ってもマンマの料理にはかなわないって言った言葉がそこだと思って、やっぱりね、お母さんの料理っていうか家庭の食卓での料理、
それが基本です ね、
それを常に、ですからソウルに行っても誰かのお母さんの料理を習って、パリに行ってもそんな感じで、それを少しずつそのエッセンスを集めたのがペンギン食堂になればいいかなと思ってます、
は
い、
常にまあ少しずつ吸収しながら自分たちのスタイルで、表現できたらいいなと、そう思ってます。
田原さん、ぬち薬がテーマのペンギン食堂の料理いかがでした？
本当にあの体に優しくって、お母さんの料理っていうことをね、愛理さんおっしゃってましたけれども、考えてみたらやっぱりお母さんが子供に食べさせる時ってやっぱ体にいいもの、そして美味しいもの、喜ばせたいっていう気持ちがありますよね。なんかこう素材に対する愛情と、それからやっぱり食べる人への愛情をね、すごく感じさせてくれるお料理だなというふうに思いました。でそんなあのペンギン行宝さんと愛理さんのそのぬち薬っていう言葉に対する思いっていうのかな、それがすごく深くって、あ、これがペンギン食堂のお料理の秘密の一つかなというふうにも感じました。
本当このぬちぐすいっていう言葉は素敵ですね。
ぬちぐすいって言葉の中には人をもてなすとか、何かこの人がどっか具合悪そうだったらちょっと助けてあげるような料理が出せないかとか、そういう思いとか愛とかね、いろんな気持ちも入ってると思うんですよ。
なるほど、うん、その素材の力っていうだけじゃなくって、はい、その料理に込める思いも含めて。
そうですね。だからなんかこの沖縄のもてなす力っていうか、そのもてなしで外交してきた国じゃないですか、琉球の。
琉球王国の時代、うん、
だからなんかそれを私たちなりにアレンジして、また新しい料理を、ぬちぐすいな料理を作っていけたらなとは思ってるんですけど、